おはようございます。今日は新命記の旧約聖書新命記6章4節と5節を中心にお話しいたします。その前後をお読みいたします。6章の1節から15節までをお読みいたします。新共同訳聖書では旧約の291ページです。291ページになります。新命記6章1節からお読みいたします。これはあなたたちの神主があなたたちに教えようと命じられた戒めと掟と法であり、あなたたちが渡って行っている土地で行うべきもの。あなたもあなたの子孫も生きている限り、あなたの神主を恐れ、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるためである。イスラエルよ、あなたはよく聞いて忠実に行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、父祖の神主が約束された通り、乳と蜜の流れる土地で大いに増える。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。あなたの神主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地にあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した主を決して忘れないよう注意しなさい。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その御名によって誓いなさい。他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはならない。あなたのただ中におられるあなたの神主は熱情の神である。あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の表から滅ぼされないようにしなさい。この6章4節5節というのは、もし私がユダヤ人であったら、この聖書の中で一番大切な言葉として最初に取り上げるであろう言葉であります。なぜなら、敬虔なユダヤ人は今も毎朝この言葉を唱えて一日を始めておりますし、また土曜日の安息日には街道シナゴグに行ってこの言葉をまず唱和して、それからこの礼拝をするという。ですからユダヤ人にとって一番大切な言葉はこの新命記の4章6節5節なんです。で、福音書を見ますと、イエス様のところに誰か来てですね、天の御国に入るにはどうしたらいいですか、一番大切な戒めは何ですかと聞かれて、この言葉を答えましたね。で、あれはあの人が特別信仰深かったというわけじゃなくて、まあ、あの当時からユダヤ人にとって一番大切な言葉はこの新命記の6章4節5節であったからなんです。で、この言葉はまあ新命記というところに書いてあるんですが、この新命記というのは、聖書の位置からいくとユダヤ人が約束の地パレスチナカナンに入る直前にモーセが、もう一回神様の律法を、まあ、おさらいして、神様の言われたことの大切なことをまとめてイスラエル人に教えたという設定になっております。もう一度伝えた 戒めということで、まあ、新明記という名前がついているわけですが、で、まあ、残念ながらユダヤ人はこの言葉を聞きながらもですね、与えられた土地で神様のことをすぐ忘れて偶像礼拝に走り、最後にはまあバビロン捕囚ということで、バビロンとアッシリアに敗れて国を追われるわけですね。この一番最後にある地の表からなんとかっていうところが、まあ、半ば成就したわけですけども、しかし神様の憐れみによってもう一度この帰ってきた時にですね、最初にエズラという人が人々に読んで聞かせたのもこの新明記だと言われています。ユダヤ人にとって一番大切な、まさにその新明記の一番中心の言葉であります。で、私たちは、まあ、クリスチャンで、まあ、異邦人ですし、ユダヤ人ではないので、そんなにこの言葉を重要だとしません。むしろ、まあ、クリスチャンの一番大切な言葉は先週お話したヨハネの3の16ということになるんでしょうけれども、しかし、まあ、聖書によるとクリスチャンは霊的なイスラエルと言われておりますから、まあ、私たちにとってもこの言葉はやはり、最も大切な言葉としなければならない、ものだと言えます。今日はそういう意味でこの大切な言葉を皆さんとお読みして、しっかり心に刻みたいと思うわけですが、もう一度まず4節5節をお読みいたします。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この聞けイスラエルっていうですね、聞けっていうのはヘブル語でシェマーっていうんです。シェンマとも言いますが、シェマーって言うんですね。シェマーイスラエル、こういうこの聞けっていうような言い方は聖書の中にはほとんど出てこないんです。まあ、ここは特別なところで、まあ、神様がユダヤ人に、まあ、イスラエルにですね、大切なことから聞きなさいと言われている、まあ、命令の言葉なんです。聞けイスラエル、シェマイスラエル。さっきも言いましたけれども、ユダヤ人はこの言葉をですね、毎朝唱えるわけです。聞けイスラエル、神様に耳を傾けなさい、この言葉にしっかり注意を払って聞いていなさいっていう、このシェマーイスラエルっていうんですね。ですからユダヤ人にシェマーって言ったらみんなビクッとしますよ。シェマーの戒めみんな気をつけします。シェマーイスラエル、もし本通りに行ってシェマーって叫んでですね、もしユダヤ人がいたら気をつけするでしょうね、多分ね。まあ、いないと思いますけど、広島にユダヤの人いるかどうかちょっと分かんないんですけど、多分いないでしょうね。シナゴグがないので生活できないんじゃないかなと思いますけども、まあ、いたら教えてください。ぜひお友達になりたいので、東京には何人結構ユダヤ人がいるみたいですけども、シェマー、聞けイスラエルよ、シェマーイスラエル、我らの神主は唯一の主であるですね。で、この我らの神主はですね、主というのはこの間もちょっとお話したんですが、主という言葉のもともとの、はですね、ヘブル語では、アルファベットでいう YHWH っていう綴りなんですけども、モーセの10回の中に主の皆をみだりに唱えてはならないという戒めがあるので、ユダヤ人はこれを読まなかった。で、ここの YHWH に来るとアドナイとかですね、それからあとですね、シュバーだったかな、なんかとにかく全然関係ない読み方をしたんです。それがためにこの読み方が分からなくなってしまって現在に至っております。まあ、今は我々これ通例でヤーウェと呼んでおりますけれども、でも実際ヤーウェと呼んだかどうかは分かりません。で、ただこれがなぜ主と訳されているかというと、ギリシャ語にこれ旧約聖書が訳されたときに、この主というこれはもともと固有名詞なんです。固有名詞というと、堀川さんとか山田さんとか田原さんとかですね、そういう名前なんです。それをギリシャ語でキュリオスと訳したんですね。キュリオスというのはギリシャ語の意味では主とか主人という意味です。主という意味ですね。私の主、使えるべき主、ご主人様。 でそう訳してしまったがためにその後の翻訳の時にこれを、まあ、主人という意味に訳してしまって、もともとは漢訳する時に漢字の訳にする時にこれを主といたしまして、日本語の聖書の時にもそのまま取り入れたわけです、主という。でも文語訳の時にはこれは、エホバと、エホバというのはこのヤーウェという YHWH にE ですね、O、A ですね、E、ほ、うわという母音を勝手につけて読ませた。ですからこれは本来の読み方であるはずはない。まあ、打足ですけど、エホバの証人はこれは主はエホバと呼ばないと間違いだとこう言ってるんですけども、ユダヤ人だってどう読むかわからないのに、エホバの証人がエホバと呼ばなきゃいけないってのはおかしな話ですね。でユダヤ人はこれを読みません。今でも呼ばない、代わりの読み方をします。例えばシャダイって言うんですね。シャダイ、シャダイっていうのは全能者という意味です。ですからユダヤ人が主なる神のことを書くときにはユダヤヘブル語の S を書くんですね。シャダイで、この主なる神ヤーウェは唯一の神である、他に神はいない。で、これはですね、この新明記なんていうのは紀元前の何千年ももう古い話ですから、この当時の人たちにとって唯一神官というものはなかなか持ちにくいものですでありました。まあ今だって20世紀になったらですね、日本人が唯一神官を持つのは難しいんですから、そして神様っていろいろ作りたいわけです。神々っていうんですね。でも神様はユダヤ人に対してこれは主は唯一の神である。まずこのことをあなたたちは心に刻んで、他の神を礼拝したり、他の神に拝んだり、他の神に頼ったりすることがないように、これきつく言われたんですね。これが一番大切なことだと。だけどユダヤ人はそれを守れなかったんです。守れないで滅んじゃったんですね。主は唯一の主である、たった一人、神様はたったお一人である。その後ですね、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと来るんですけども、この主を愛しなさいとか神を愛しなさいっていうのは日本人にとって非常に分かりにくいですね、この表現は。皆さんどうですか、主を愛しなさいって言われて、なんかピンときます、主を愛しなさいと。これピンとくる方はですね、とっても信仰理解の深い方です。私なんかもう牧師になってそろそろ20年になろうかというのに、どうもこれはピンとこないですね。主を愛しなさいって主にラブレター書くんかなとかですね、なんかそういう実につまらないことの連想しか出てこないんですけども、主を愛しなさい、この言葉は、まあ、一番近いのはですね、やっぱり主に従いなさいとか信頼しなさいとか頼りなさいとか、そういうような意味なんです。でもそれだけじゃなくて、この信頼するとか従うとか言うとですね、結局神様と人間の関係というのが対等な関係には響かないんですね。で、神様は私たちにご自分を非常に低く下げてですね、創造主である全能者である方にもであるにもかかわらず、自分を愛しなさいと言われた。一個の人格、人格というのは変ですけども、ね、人と人が愛し合うように、私はあなたと愛し合いたいんだ、あなたと私は親子の関係のように、夫婦の関係のように、ね、恋人のように親友のように強い心の絆で結ばれたいんだ、そういう意味を込めて神を愛しなさい、主を愛しなさいと言われたんです。だただ一生懸命お願いしなさいとか言うことを聞けとか、そういうことじゃないんですね。友達として親しく付き合いたい、そういう神様のお気持ちがこの主を愛しなさいという言葉に含まれているわけなんです。必要な時だけお願いする神様じゃないんですね。罰を与える神様でもないし、ただ天国の遥か彼方におられて、時々気が向いたら何かいいことやら悪いことやらを与えるような神様じゃないんです。愛しなさいって非常に身近な存在ですよね。身近な方として信頼して、ね、そして本当に好きであってほしい、 いう気持ちがこの言葉に込められているんです。そういう、こう深い意味でですね、深く広い意味がこの一言には込められているということをまず覚えていただきたいんですね。で、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、この心と魂と力というのは、あの聖書の言う、三、なんていうんですかね、三分割というか、人間は心とその中心にある魂とその心の周りにある体と、この3つの部分からできているという、まあ、教えがあって、それを反映しているわけなんです。まあ、心というのは結局は私たちの頭で考えていることを感じていることですね。でも魂とはもっとその奥にあるやつです。力を尽くしというのはこの体も尽くしてですね。ですから神様を愛するというのはただ心だけじゃないし、魂だけじゃないし、そして何か実行することじゃない、その我々の全存在を用いて愛するんだ、ね、これがシェマイスラエルですよ。これをまず聞きなさい。主を唯一の主として、神として、そしてその主を愛しなさい。その言葉をユダヤ人は毎朝唱えているわけです。それに続いて6節ですね。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。私が命じるこれらの言葉というのは、この後の、まあ、前後も含めての新命記全部を指しています。神の戒めですが、これをですね、子供たちに繰り返し教えなさい。まず教えをする前に神様はこれを子供に教えることを命じられましたね。まあ、今いろいろ教育の問題が出ておりますけれども、ユダヤの教育は非常にシンプルですね。神様の命令を教えなさい、しかも繰り返し繰り返し、耳にタコができるぐらい、ね、座っている時も、道を歩いている時も、それだけじゃないですよ、寝ている時も教えなさい。寝ている横で、主は唯一の神、ね、心を尽くし、思いを尽くし、起きたらまた聞けイスラエル、学校行ってきます、聞けイスラエル、帰ってきたら聞けイスラエル、もうしまいにもうどうでもよくなると思うんですけど、ならないんですね、ユダヤ人。これ繰り返し繰り返し、でこの後の新命記で、あのユダヤの成人式、この間1月の10日に変更になりました。成人式ね、随分物議を醸し出しましたね。もう態度が悪いとか、中で遊んでるとか外で電話してるとかですね、よっぽどやっぱりあの成人式っていうと、みんなを座らせてじっといい子させて講演聞かせたいんですね、あれね。まず僕はああいう論調が嫌ですね。あんなことするぐらいならですね、みんなでパーッとやりゃいいですよ。座って話聞けっていうところがですね、なんか軍国主義の残りのような感じでね、嫌ですね、ああいうのはね。ただまあじっと座れないのも問題ですけれども、イスラエルの成人式は厳しいです。新命記暗唱ですから、全部、おそらく全部これ読めない、暗唱できないと成人になれないんです。13歳ですよ、バルミツバ。だからお父ちゃんお母ちゃんですね、必死で寝る時もそれこそ起きてる時も繰り返し言って覚えさせないと成人になれないんですよ。いいですね、こういうのね。日本でもそうしたらいいですよ。そしたらもうちょっとろくな子になると思いますね。ろくな子になるって変な言い方ですけど、マシになると思いますよ、ね、成人式の会場で新命記全部暗唱してできたら、まあ、新命記じゃなくてもいいですよ、聖書のどこか、マタイによる福音書全部暗唱できたらあなたは成人ですよ。何にもないんですから日本の成人なんて、ただ年だけ二十歳になってるわけでしょ、ね、そんなのはやっぱおかしいですよ。だから私たちは少なくとも自分の子供たちにはこの神様の教えをしっかりと教え込んで叩き込んでですね、耳にタコができるぐらいやらないといけない。ろくな男の大人になりません。ろくな大人になってしまっている我々はどうしたらいいんでしょうかという感じがしますが、まあでも少なくとも子供にはしっかり教える、ね、そして子供はまともになるように、ですね、耳にタコができるぐらいこれを教えると。さらにまず子供に教えることがあって、さらにこれを印として自分の手に結び、 教えとして額につけと書いてあるんです。これは皆さんもテレビなんか写真なんかでご覧になったことあると思いますけど、ユダヤ人このまんまやってますね。ちょっとそのあるユダヤ人の姿をご覧に入れましょう。この人は2000年前の人じゃないんですよ。つい最近の人です。ちょっと分かりにくいんですけども、ここにちょこっと出てますね。ここにこれ、この人のヘアスタイルじゃないですよ。この四角いやつ、これがですね、テフィリンといって、ここに4つの御言葉が書いたやつものが入ってるんです。これ額につけてる。この腕見てください。なんか巻いてありますね。これはあれじゃないですよ、ファッションじゃないんです。今なんて書いてありました、そこに8節。手に、結べと書いてあるんですよ。結んであるんです、本当に。でこれちょっと見えないんですけども、ここの肘の内側にですね、やっぱり頭につけてると同じような箱があって、そこに聖書の言葉が書いたやつが入れてあるんです。でそれをここの腕にこう巻いてですね、で巻き方から巻きの回数から全部決まってるそうです。でなんかこう言いながらこう巻いてね、それでここに箱がここに来るようにしてたんです。これ心臓に一番近いから。でこれユダヤの男性、13歳以上の男性は全員ですね、全員、まあ経験でない人もユダヤ人いろいろいますけども、まあ経験なユダヤ人は毎朝このまず朝起きたら頭にこれをこう巻いてですね、で腕にこう何回ながら巻いて、でこの聖書の言葉をこうやって読んで、まず新明記の4章6節よ、それから1日が始まるんですよ、毎朝ですよ。ここになんかショールみたいなのかかってますね。これは流行じゃないんです。これはちゃんとですね、ユダヤの男はこの房がある着物を着なきゃいけないんです。イエス様の房を触ったとかあるじゃないですか。昔の人は長い着物でここに房がついてたんですけども、今の人は普通の格好してますから、その代わりにこのショールみたいな肩掛けみたいなのやって、ここに房がバラバラついてるんです。これはですから、この人の姿はユダヤ人の平均的標準的質が伝える、この頭についてるテフィリンっていうんです。この中に入ってるんです。4つの御言葉が入ってます。マタイによる福音書じゃなくごめんなさい、マタイの福音書の中にですね、パリサイ人に対してイエス様が、あなた方はこの経札の、幅を広くするとかなんとか言われてるとかあるんですけども、あの経札というのはこのテフィリンのことです。イエス様の時にもやっぱり同じような格好をしてました。でそれはクムランという司会者本が出てきた遺跡でも同じものが出てきたそうです。2000年間変わらずユダヤ人はこの格好をしてます。でバルミツバの時とかですね、みんなこの格好してますよ。で入ってる御言葉ですけれども、まずそう出エジプト記の13章の1節から10節ですね、まあ、その中には例えば9節に、これはあなたの手の上の印とし、またあなたの額の上の記念としなさい、それは主の教えがあなたの口にあるためであり、主が力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたからである。ちょっとこう説明があるんですね。なぜ額につけるかというと、この主の教えが口にあるためだと。なぜ手に巻くかというと、主は力強い御手であなたをエジプトから連れ出されたからである。神の言葉が常に口にあるように、そして主の御腕で自分は連れてきてもらったんだということを忘れないために手に巻くんですね。で次はその続きなんですが、出エジプト記の13章の11節から16節、そして今の新明記の6章の4節から9節、最後に新明記の11章の13節から21節、この4つの言葉が3センチから4センチぐらいの小さな羊の皮に細かく書いてあって、で頭についてるやつは僕も現物見たことじゃないですけどね、見せてもらいたいんですが、この箱が4つに仕切られていて、そこにその巻物がちゃんと入れてあるそうです。すごいですね。聖書に額につけと書いてあったら本当に額につけちゃって、 手に巻けと言われたら本当に手に巻いてですね、これがユダヤ人ですよ。そしてさっきも言いましたが、ユダヤの成人男性は毎朝これを身につけてお祈りをすると。手に何か持ってますよね、あれは祈祷書なんですね。そういろいろ祈りの言葉が書いてあるんです。こうやってお祈りをして、安息日の時にはこれをつけないそうです。その代わり行ってみんなで同じことのお祈りをしたりする。昔何年か前に昔でもないですけど、ここで水越しの祭りやりましたね、内山先生って方が来られて、あの時内山先生このショールかけてました。小さな帽子をかぶってね、帽子は権威の象徴ですから、この帽子もファッションじゃないんです。これちゃんとこういう帽子かぶらない。これが、テフィリンっていうですね、ここに書いてある聖書の御言葉の実行です。まずこう書いてあるんだからそれを実行しようじゃないか。その次に何と書いてありますか。あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。僕は現物を持ってるんです。これです。控えおろうみたいな感じですけどね。これなんか小さなですね、門なんですけども、ここに字が書いてあって、後で皆さんお見せしますけども、ここは穴が開いてましょ。これ戸口にね、釘かなんかで打ち付けるんです。ユダヤ人の家行くと必ずこれ貼ってあります。こう書いてあるから、戸口の柱にも門にも書き記しなさい。これ何と書いてあるかというとですね、この一番上にさっきちょっと言いましたシャダイと書いてあるんです。シャダイ、全能者ですね。一番下にはイスラエルと書いてあります。でこの間にある御言葉はね、これは実にぴったりの言葉ですが、新命記の、これはですね28章の6節なんです。28章6節、あなたは入る時も祝福され、出ていく時も祝福される。ぴったりでしょ、門に書いておくのには ね。そう書いてあるんです。ヘブル語ではですね、バルーク、アタ、なんだっけな、これはボエカーかな、ブボエカー、ウバルークアタブツェテカーとか、ね、読んだからどうだってことなんですけども、ちょっと知ったげに読みましたけども、そう書いてあるんですね。でこれを戸口にこうペタッと貼って、出るといると守られる全能者なる主をこう思いながら、で今日これ終わったらこれはうちの戸口に貼っとこうかなと。教会のもんでもいいですけどね。これね、多分ね、うちの母親がイスラエルで買ってきてくれたんじゃないかと思うんですけども、本人はすっかり忘れてましたけども、お土産でね、イスラエルに帰った方、お土産に売ってますよ、これね。覚えてないですか、これ。ね、おそらく、売ってても、これが何か知らないですよね、買ってくる人は。そういうもんですから、これは、ね。できるだけ大きいのを買ってきてですね、でも入り口にバーンとこう貼っといたらいいですね。これがまさにこの聖書の言葉の実行ということですね。頭につけて、腕に結んで、ドアにこれ貼ってですね、そしてもういついかなる時にもこの主なる神の命令に従うことができるように、またこれを忘れないように、できるだけ、僕はこういう話をよくしますけども、本当に我々はですね、すぐに神様の御言葉、神様の心に従うということを忘れてしまうんですね。この後の十節のところに、こう十節以降に書いてあることですが、何度も読みませんけれども、十二節に、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した主を決して忘れないよう注意しなさい。豊かになったらすぐに忘れる、ね。それは我々も同じなんですね。 もう苦しい時も困った時はもう神様神様しつこいぐらい言うんですけども、もう亡くなったらですね、ああそんなことあったかなっていうのはですね、でまた何かあると、まあ、神様神様四式なんてもうその通りですけども、まあ、我々も同じなんですね。神様はやっぱりそういう人間の弱さというものをよく知っておられますので、なんかもう困った時にだけ神様神様言って何とかしてもらおうというようなそういうことじゃなくて、主を愛するんですね、近い存在として本当に日頃からいつも交わって神様の御心に従って歩んでいればですね、何かあっても慌てふくためくことはないですよ。神様の信頼揺らがないんですから、日頃神様のことを忘れているから何かあるとですね、あ神様どっちだった、あっちだったかな、こっちだったかななんてですね、まあ慌てふためくわけですけども、そういうことがないように、まあ、ぜひテフィリンを自作していただいて、これ勝手に作って悪いってことはないと思いますから、頭につけてですね頭につけなくてもいいですけど、まあ、なんかやっぱりそれに変わるようなものね、皆さん何かありますか、御言葉をね、御言葉でもね、御言葉ずっと同じとこ貼ってたらダメです。もうすぐに無意識になってしまうんですね。トイレに貼ってる人なんかいるでしょう。あれダメです。もうあることさえ忘れてしまいますから。最初はですね、読むんですけど、もうそのうち壁の ここはね、毎朝その格好をするということがいいんじゃないでしょうか。こうやって、そしてイスラエルの方向いてお祈りすると。だからなんかこう、そういう我々が毎日、毎朝、我々の神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。ね、聞けイスラエル、ね、聞け誰々ですね、聞け堀川、この言葉を唱えて、そして一日を始める。なんかこう襟が正されるという感じしますね。今日も一日心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして主を愛していこうじゃないか、ね、銭金を愛さないで主を愛していこうじゃないか、ね、他のものに目を向けないで主を愛していこうじゃないか、そして主の言葉に心を留めていこうじゃないか、聖書の言葉を心に留めていこうじゃないか、このユダヤ人でさえこれだけ一生懸命神様の言葉が離れないようにしてるんですから、あれなんかもうよっぽど忘れっぽいんですからね。テフィリンどころじゃダメですね。全身御言葉がプリントされてる T シャツでも着ておかないとですね、いけませんね。なんか今日帰ったら早速策を講じて、めったに見ないとかダメです、必ず見るところにこの申命記6章4節5節書いてですね、対処して貼っておく、手に書いてもいいですよ。忘れ物しないときに皆さん手に書きません、僕なんかよく書いてますけどね、試験のとき書いちゃいけません、それはカンニングですから、どうしても忘れちゃいけないときを書くじゃないですか、ね、新明記6章4節5節書いて、でもそうやってね、神様に向かって一日を始めたらね、これ違いますよ全然。それは我々の心はね、神様から離れるようにできてるんです。それが罪ということなんですから、神様のことを忘れるようにできてるんです。それが罪ということですから、我々は本来ね、神様の向かないんですよ。本来神様の言葉に耳を傾けようとしないんです。本来神様の言うことなんか聞きたくないんです。それは人間なんですよ。それを認めるということは悔い改めるということで。だからいかに自分が愚かで罪深いかということを認めるんであれば、本当に子供騙しみたいにバカみたいなことですけども、ユダヤ人はこうやってやるんですよ。こういうものを貼るんですよ。だったらなおのことですね。私たちは何か一生懸命なって、具体的に神様の御言葉、いつも忘れないように、
別にこの創世記の6章4節5節じゃなくてもいいですから、聖書の好きな御言葉ね、何でもかんでもいいですから、もう壁中張りまくってですね、この御言葉が私たちを生かすんだ、ね、この御言葉によって今日一日生きていくんだ、明日明後日じゃないんです、今日一日ですよ、今日この言葉が、今日私が命じるこれらの言葉を心に留めていくんだ、この2000年のあと11ヶ月、私たちは申命記の6章4節5節、そしてそれに続くこの御言葉を心に、子供に教えてね、まず子供に教えること、分かっても分かんなくても、好きでも嫌いでもとにかく教えて、そして自分もしっかりとそれを実行することができるように覚えて参りましょう。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である、あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。お祈りをいたしましょう。天の父様、ユダヤ人が何千年にもわたって最も大切な言葉として繰り返してきた、唱えてきた、受け継いできた大切な御言葉を今日は私たちもいただくことができて感謝をいたします。どうぞ私たちも、いや私たちはなおのこと忘れ多いものでありますから、与えられましたこの神様の御言葉をしっかりと心に刻む、いや心に刻むだけではない、額に置く、腕に結ぶ、柱に書く、壁に貼る、本当に至るところに神の御言葉を置いて、その御言葉に従って生きることができるように、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、この言葉を台所に掲げておく、神は愛である、この言葉を柱に掲げておく、神様は本当にあなたが与えてくださっているこの宝物の御言葉、いつも私たちの目に見えるところ、心に響くところに置いて、その御言葉によって生きていくことができますよ、またそのことを実行するできますよ、助けてください、本当に私たちがへり下ってあのユダヤ人のように本当に愚かな格好でも彼は喜んでそれをしておりますが、私たちもそれが愚かなように見えても本当に心から従っていくことができるように助けてください。あなたの与えてくださる、約束してくださる幸いの満ちた日々がこの御言葉の上にあることを覚えて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。